そうなんですね。これはじゃあその、ウォッチを入手される前はこのようなことはなかったということでしょうか。
うん、なので、iPhone6S にしたと同時に、
はい。
Apple Watch も導入したので、
ウォッチにされて、はい。
なので、その以前の 5S だってあるとか、4S とか、そこら辺の時はもちろんなかったです。はい、なので、もしかすると、はい、まあ、根本的なその電話アプリの問題なのか、その電話アプリの中に入っている、その、悲しみの、その、ルール設定がおかしいのか、もしくは、Apple Watch を真ん中に入れてることによって、障害が起きてるのか、
はい。
っていうことぐらいしか、わからないんですね。
そうですね。今かなり本当にただ細かくすごくチェックをしていただいていることを伺いましたので、
はい、
まあ、逆にこちらとしても本当に何も情報がなかったぐらいですから、もうこういう細かい状況までつぶさにですね、教えていただいて、こちらとしても本当にありがたい限りではございます。ありがとうございます。でですね、それを受けてどうするかというところで考えていくとなりますとですね、まあ、今実際、まだ本当に情報としては何もない状況ではあるんですけども、やはり詳しいその調査というところは必要になってくると思うんですよね。
はい、
まあ、逆に今回これまでにそういう連絡がなかったのであれば、そのようなパターンでの入電、これがまたもしかしたらこれから出てくるってこともあるかもしれませんし、
はい、
あるいは、まあ、出てきたとしても出てこなかったとしても、やはり普段でよく使う通話の機能ですから、どっちみちこれはそのままにはしておけませんので、
はい、
まず今の件を私の方からそのアップルのエンジニアにもちょっとご報告をさせていただいてですね、
はい、
で実際その結果として何かしらできることがあるのだろうかと、はい、あるいはそういう今いろいろとちょっと掘り下げていただいたところを伺いましたけども、その掘り下げていただいた中でいうと、おそらくこの辺りにその原因というところがあるんじゃないかというところを絞り込んでいってですね、
はい、
確実にそのどこなんだろうかというやはり原因を突き止めていく必要があると思いますので、
はい、
まずこの件に関してはそのように私からエンジニアに連絡はまず取らせていただきまして、
はい、
でその問題の具体的な調査というところをそちらで、できるように手はずを踏ませていただけないかと思うんですよね。
はい、
そういった形でまずは私の方でこの件預からせていただいてもよろしいでしょうか。
うん、わかりました。で一応回答の方はいただけるんですかね。
そうですね、何かしらおそらく情報が分かり次第もちろん私宛にその連絡は来るはずなので、
はい、
その回答が届き次第様に私の方からまた電話で連絡をさせていただきまして、
で、
その時その分かっている情報をお伝えできればとは思っております。
で、まあ、これは担当者の方によってだと思うんですけど、一応私もこれ以外の件でまあ、全部うち中そのパソコンからルーターから全部一応 Apple 製品使ってるんで、
ありがとうございます。
Apple ケアサポートに電話をさせていただくっていうのは結構頻繁なんですね、実は。ごめんなさい。
ああ、そうなんですね。今回のこの6Sの件だけじゃなくて、
以外だけじゃなくて、まあ、とにかくもううち中全部これで溢れてるんで、なので、まあ、トラブルも複数あれば複数ある分だけあったりなんかして。
そうですよね。ご迷惑して申し訳ありません。
で、ご回答を同様の風で引き取らさせていただいてって言って、まあ、意外にフィードバックがなかったりすることもあるんで、できたら、その、まあ、ある程度時間を区切っていただくというかですね、いつぐらいまでにお返事いただけるかなっていうことを確認できると、こちらも安心できるんですね。
そうですね。こちらとしましても、まあ、いつその回答が来るかっていうのもなかなか断言はしにくいところではありますので、こう定期的にこう何日かおきに連絡をさせていただこうかというところも考えてはいたんですけれども、そうですね、明確なタイムリミットってとこですか。
まあ、タイムリミットというか、まあ、要は、まあ、忘れていただ けなければいいんですけれども、割と皆さん、まあ、一つ解決されると、まあ、
はいはい、
そう、お金になるような話でもないんで、案外フィードバックがないんですね、実は。なので、
まあそうですね、
こちらとしては、一応トラブルの案件として、はい、いろいろトラブルシューティングもしながらですね、電話をさせていただいてるのもあってですね、一応お返事いただいて、はい、受けると本当にこちらとしても毎日使ってるものなので助かるんですね、
そうですね、まあ、それに関してはこちらとしましてももちろんあの情報が分かり次第その連絡はさせていただきますので、
はい、
それはもちろんそこまでをセットとしてあのエンジニアにも連絡を取るようにさせていただきますのでその点はお任せください。
そうですか、分かりました。で、ちょっと話がまたちょっと元戻るんですけど、
はい、
それで、まあ、さっきのその通話ができない問題っていうのが、その、いわゆる、連絡先のそのデータの、まあ、入力の仕方と、
はい、
それから、Apple Watch と、で、
はい、
iCloud の問題っていうのは関係あるんでしょうかね。
そうですね。まあ、皆様からお話しいただいた中でその iCloud に連絡先を登録されていらっしゃって、
はい、
で問題が起こる直前にはその、まあ、名前の表記がちょっとおかしくなるというお話でもあったと思いますので、
はい、
関連性があるかないかっていうところと、まだ本当にこれは私の推測でしかないんですけども、
はい、
ゼロとは正直言い切れないと思うんですよね。
うん、はい、
正直本当にまだ何にももうヒントがない状況っていうところではありますから五分五分っていうところだとは思うんですよね。でそこでですね、まあ、正直私自身だけの判断では、まあ、難しいというところからエンジニアには連絡を取るつもりではいたんですけども、
はい、
そこで一つですね、ちょっとこの iPhone、まあ、今時間も限られておりますので、
はい、
とりあえずこの限られた時間の中で一つだけですねお願いしたいことがございましてですね、
はい、
何かと言いますと実はこの iPhone の中には自己診断の機能というのがついているんですよ、
はい、
まあ、通話時 その勝手に切れてしまうという話もそうですし、
はい、
あるいは中のソフトウェア他の部分で問題がないのかというところも合わせてチェックできるようになっているんですよ、
はい、
でその診断というのをこちらで一回やらさせていただけないかと思うんですよね。
ほうほうほう、はい、
でその診断結果に関しては実際様が iPhone 上でそう操作をしていただきますとその診断された記録ってこちらにすぐに送られてくるんですよ。もうだいたいやって1分か2分ぐらいでこちらで見られるようになるんですよね。
はい、
でおそらくエンジニアの方にこの件を調査に回すことになったとした場合おそらくその部分診断結果っていうのも必要になってくる可能性が極めて高いんですよね。
はい、
そこでその診断というのを今このまつながってる間にやらさせていただいて、
はい、
でまあ、実際私の目で見てそれが簡単に見つかるエラーなのか、あるいは私の目だけで見てちょっと判断が難しいのでやっぱり今どっちみちエンジニアに確認を取る必要があるのかというところも含めてですね、
はい、
こう一回そこの見極めだけでもこの時間内にやらさせていただけないかなと思うんですけども。
あ、そうですか、わかりました。はい、では操作します。
ありがとうございます。ではですね今まずそのこちらで診断する準備は整えさせていただきましたので、
はい、
iPhone でもそちらの、準備の方をお願いしたいと思います。
はい、
でそこでなんですけども、iPhone って今もうホーム画面の状態でしょうか。
そうですね、ホーム画面にしてありますし先ほどのよく使う項目というところのリストにはもう全部何もないので、
はい、かしこまりました。
はい、
そうしましたらそこからですね、設定こちらを開いていただけますでしょうか。
はい、
はい、で、設定を開いていただきましたらその中で、一般という項目ございますでしょうか。
はい、
はい、で一般の中に次に入っていただきます。
はい、
で、はい、で画面切り替わりましたらその画面の、下の方なんですけれども、
はい
はい、下の方にこう自己診断ですとかそういった項目何かないでしょうか。
一番下からいくとリセット認証プロファイル VPN、
はい、
iTunes Wi-Fi 同期、
はい、
言語と地域キーボード日付と時刻機能制限自動ロッ アップのバックグラウンド更新、ストレージと iCloud の使用状況、アクセシビリティ、はい、あとはカープレイ、ハンドオフと候補のアップ、スポットライトの検索し、はい、ないですね。なんだろう。
少し困りました。そのな一般の中を今見てらっしゃるんですもんね。
一般ですね。
そうですよね。そうですね。ちょっとこちらとしてもう一回確認をしていますので、少し掘りを流れますけれども、ちょっと待ってくださいね。あ、はい、失礼いたしました。じゃちょっと別のところ開いていただけますか。
はい。
設定の最初に戻っていただきまして、はい、設定の中のプライバシーの方を見ていただけますでしょうか。
はい。
はい。で、プライバシーの中に診断使用状況という項目がございますか。
下から2段目にありますね。
はい、そうです、そうです。そちらの、診断使用状況の項目を開いていただきますと、
はい。
はい。その中に、Apple のサポートで診断開始という項目は今ございますか？
はい、真ん中に青い字で開きました。
あ、はい、そちらで、はい、タップということでお願いします。
はい。
で、今何か画面出ておりますか？
利用状況、あ、条件が出たんで、このまま続けるボタン、同意するを押しました。
ありがとうございます。
はい。
はい。で、大体これが、はい、今動き出しましたかね。
で、デバイスで今 iPhone 6S と、
はい。
それから Apple Watch の方も出てきましたので、両方にチェックボタンを押して開始ボタンを押します。
ありがとうございます。はい。そうですね。確かに Watch の側でも問題があったわけですから、そのログがあると、なお調査には使いやすいというのは間違いないと思いますね。
そうですね。なので、多分僕が思うには多分ウォッチだと思うんですよ。これは今の段階でどうのこうのって話じゃないんですけど。
うん、まあそうですね。ちょっとなかなか判断が難しいところではありますよね。うん、
ただ、今までのその、もっと根深い、本当にその連絡先とかいった条件であれば、はい、4S とか 5S とか、まあ他の iOS でも同じような状況になっていてもおかしくはないんですが、ただ、今回考えてみると、まあ、6S と同時に Apple Watch を導入したというところが、明らかに一番違うところではあるんで、はい、で、まあ今の話、Apple Watch で着信するのに iPhone で着信しないっていうことになると、iPhone を飛び越えて Apple Watch に来ちゃってるってことですよね。
まあ正直それが普通はありえないことですからね。
なので、もしかすると Apple Watch との連携でが一番なんかまあだから一番その要は iPhone と Apple Watch をセットで使ってるっていう状況も実はあんまりないと思うんですね。ユーザー的にですよ。iPhone を持ってる人が必ず Apple Watch をつけてるかっていうと、はいはい、私も自分で、まあの周りで見てもアプローチしてる人って正直あんまりいらっしゃらないんで、うん、なのでその組み合わせでおそらく今みたいにその通話ができないっていう情報は上がってこないと思うんですよ。もう本当にマイノリティ
な
状況になると思うんで、だからかなというか、その今お聞きした話によると、そんだけ情報が上がってきてないということは、この組み合わせ自体も少ないんで、おそらくアップルウォッチなんではなかろうかという気はしてます。